皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、今日はタイトルに幕末バトルシップとありますが、あれは一体何ですか？バトルシップといえば浅野忠信さんが出ていた映画にありましたよね。あれ理屈抜きで面白かったですよね、娯楽映画として。そうですね。でも幕末バトルシップは人の名前なんですよ。え？バトルシップっていうのはどういうことですか？幕末のバトルシップです。バトルシップといえば直訳すると戦う船ですね。幕末にも戦った船があったんですよ。あ、それってあれですか？勧進丸のことですか？No. 野木良秀樹氏は基本人の名前だから。え？人の名前で戦う船といえば、勝といえば凛太郎、高橋といえば誠一郎、木村といえば勘助。わざとですか、野木良さん。え？いや、木村といえば勘助なんじゃないですか。じゃあ、田辺といえば太一。野木良さん、なんでそんなマニアックな方の名前を知ってるんですか。いや、田辺といえば太一さんですよね。じゃあ今日の本題、山岡といえば鉄太郎、これのどこが船なんですか。野木良姫、痛いじゃないですか。わかりましたよ、今日は山岡鉄舟なんですね。鉄の船なんですね。でもギノさん、前回山岡鉄舟さん名前出ましたからね、鉄の船ってことですよね。高橋は高橋泥舟、泥の船。勝は勝海舟、海の船。田辺は伝舟、蓮の船。木村は海舟、海の船、まあ芥の船とでも言いましょうかね。勝といえば勝海舟って答えてくれないとダメじゃないですか。でも勝に関しては勝凛太郎の名前も結構有名ですよね。まあいいでしょう、いいでしょう。で、今日は山岡鉄舟なんですが、この山岡鉄舟さん、前回アンパンの木村への名前の字書いたっていう話しましたけど、そうですね、しましたね。実はですね、この山岡鉄舟さん、アンパンだけではないんですよ。お？他にも何か看板書いてるんですか？山本のり店です。明治天皇が京都に行く時のお土産として、山本徳次郎と相談して何がいいかって相談した時に、味付け海苔が考案されたんです。で、山本海苔の、まあ、他にも商品名あるんですけど、それのいくつかは鉄舟さんが書いてるんです。すごいですね、この鉄舟さん。人から頼まれたら嫌とは言えずに、やたらと字を書いてて100万枚ぐらい書いたらしい。100万枚ですか。100万枚もあったらなんかありふれてて値打ち下がりそうですよね。そうかもしれないですね。勝海舟さんもやたら書いたらしいですからね。そもそも山岡鉄舟さんは何をされた人なんですか。まあ一番有名なのは幕末の西郷どんとの会談、俗に無血会場、江戸城無血会場ですね。その時に最初に勝海舟が攻めてきた西郷どんに会わなければならないんだけど、地区と忙しくて会えないというんで、高橋泥舟を推薦するんですけど、まあ、高橋泥舟、幕末最後の将軍徳川慶喜の身辺警護をやっておりまして、わしちょっといけんけん、わしのな、義理の弟にな、山岡鉄舟いうのがおるから、そいつに行かせることにするわと言うて言うたんです。ここは鉄舟とは言わずに鉄太郎と言ったんじゃないですか。ち、今日は細かいな。まあまあ、でもおかしいっちゃおかしいよね。何がですか。勝海舟だって高橋泥舟が慶喜の身辺警護をしてるから、慶喜から離れることはできないとは分かってたはずなんですよ。それもそうですね、離れることができない人にちょっとおい西郷殿に会いに行ってくれないかっていうのもなんか変な話ですよね。そうなんですよね。だからもうわからないんだけど、まあね、高橋泥舟一人が慶喜の警護しておるわけなくて、いろいろ部下もおったやろうから、 部下に任しといていけるんじゃないかと勝海舟は踏んだんかもしれんね。
そうですね。
でも結局は離れられないということで、そう、それでそこでやっと出番が出たのは山岡鉄舟なんや。山岡鉄舟がね、会いに行ったんよ。よく無血開城というと西郷どんと勝海舟が有名で、ドラマでもよく出ますけど、勝海舟が西郷どんとスムーズに会談ができたのは、それを遡ること最初に言った山岡鉄舟さんのおかげだから、山岡鉄舟さんの評価ももっと上げてあげないと。もし山岡鉄舟と西郷どんの会談が失敗に終わってたら、勝海舟は西郷どんと会うこともなかっただろうし、無血開城ということにもならなかったかもしれない。話はもっとこじれてたと思う。山岡鉄舟のおかげというところもあるね。
そうなんですか。山岡鉄舟さんは西郷どんに会いに行った時に何かやらかしたんですか？
何かやらかさない限りなかなかうまいこといきませんよね。
そうですね。
実はこの西郷どんから幕府に対して5つの条件が出されていたんです。江戸城を明け渡す、城中の兵を向島に移す、兵器のすべてを差し出す、軍艦をすべて引き渡す、将軍慶喜を備前藩に預ける。
ほうほう。
それでこの最後の備前藩に預けるのだけはまかりならんと、許さんと鉄舟は拒んだよね。まあ鉄舟にしては自分のね、上司ですからね、上司をね、そのよその藩に預けるなんてね、そんなもんわしは許さんぜと。って言うたら西郷どんがね、これは勅命でごわす。
勅命とは朝廷の命令ってことですよね。
そう、朝廷の命令なんだから歯向かうことはならぬと言ったんだけど、鉄舟がここでね、もしあんたのとこのお殿様の島津公が同じ立場やったら、あなたこの条件飲みますかと。無理でしょと言ったんです。
そりゃ無理でしょうね。
そしたら西郷どんも分かってくれて、うん、恩師の言う通りじゃ、わしは申し訳ないことをしてしもた、うん、この最後の条件はもう分かった、もっともじゃ
と考えると、西郷どんは強気に言っときながらも、その中で何か言われ返して、その言い返す内容が自分に対しての自分にとって納得できることなら容易に考えを曲げてもいいよというタイプの人だったんですかね。
そうですね。つまり西郷どんっていうのは人の話をよく聞いたんだと思います。逆に意見を言わない人っていうのは結構見下してたんじゃないですかね。何も言わずにはあひーふーではつまらない、対等にならない。だから坂本龍馬が西郷どんのことを小さく叩けば小さく響き、大きく叩けば大きく響くっていうで勝海舟に言ってるわけよ。だから山岡鉄舟は西郷どんに対して大きく叩いて大きく響かせたんだと。
すごいですね。
西郷どんと対等に渡り合うには、渡り合う側も大物じゃないとダメってことですよね。ということは山岡鉄舟も相当大物だったということですね。
そうですね。
まあこの人剣豪で剣の達人やったわけですよ。
そうですか。
剣の達人っていうのは筋が通ってて大物が多いですよね。どっしりと構えてるというか。
そうですね。特に山岡鉄舟の場合は無刀流っていうのの快祖なんよ。
刀流ですか。無刀流ということは素手で刀を受け止めるあれですか。
いやいやいやいや、そういうわけじゃない。刀は持ってる。
じゃあ無刀流っていうのはどういう技なんですか。
どうもね、無刀流の奥義はね、攻撃は十分なる調査をして精密なる計画のもと切り下ろす一刀の下に集中すべきなりっていうって言うて人がいるのよ。
つまりきちんと正確な一撃を加えるってことですか。
そうですね。結構激しい訓練だったらしいですよ。
そうですか。書の達人でもあり剣の達人でもあったわけですね。
そうですね。槍の術も学んでますし、北進一刀流も学んでるし、相当の達人でしょうね。禅も極めてたそうですし、 なかなか西郷どんに匹敵する人物だったと思いますよ。剣に関しては財団法人全日本剣道連盟が設けた剣道殿堂というのがありまして、
剣道殿堂って何ですか？
まあ剣道の殿堂、あの野球の殿堂とかあるよね。
ああありますね。剣道の殿堂ですか？
そう、剣道の殿堂に入ってるのよ、山岡鉄舟が。
すごいですね。
まあ他には宮本武蔵とか北辰一刀流の千葉周作も入ってるから。
え、そこに坂本龍馬は入ってないんですか？
入ってない入ってない入ってない。もう リボルバーを打ってる時点で入ってないから。まあ山岡鉄舟といわば宮本武蔵は同格、まあ宮本武蔵は別格らしいんですけど、宮本武蔵ともう一人、あの柳生宗則ね、あの野球新影流の柳生宗則ね、柳生十兵衛ですか、ああ違う違う違う、十兵衛の父ちゃん、これと宮本武蔵は殿堂の中で別格扱い。ほんでまあ殿堂、その他諸々の殿堂の中に山岡鉄舟も入ってる。
まあそれでもすごいですよね。
そうだね、すごいね。
なるほど。剣の達人でもあり、書の達人でもあり、禅の達人でもあり、そして人から頼まれたら嫌とは言えず書を書きまくり、そして江戸城無血開城の礎を築いた素晴らしい人なんですね。
うまくまとめましたね。
わかりました。それでは皆さん、さようなら。